続いて、無所属品川、菅井幸弘議員の質問です。アベノミクスは失敗。悪化が止まらない区内産業と区民生活。区の対策は、議員も身を削るべきです。アベノミクスは急激な円安に誘導し、株を持っている富裕層や為替差益により、輸出型産業が多額の利益を出しています。一方で、真面目に働いている人や、普通に生活している大半の国民は、物価の上昇による負担を強いられ、損をしています。アベノミクスは失敗したと思いますが、区長の見解を。2年前と比較して、大半の区内産業の売り上げは落ち、区内経済は沈んでいます。生活必需品の値上がりは、収入が増えない多くの区民に負担を強いています。また、区内の中小零細企業は、原材料や品物の値上がり分を価格に転嫁できずにいます。アベノミクスが区内産業と区民生活に悪影響を与えたと思いますが、区長の見解を。
国政に関するご意見を賜りましたが、行政の長としては論評や評論は差し控えさせていただきたいです。
消費増税もありますが、この2年間で5割も円の価値が下がり、原材料や生活必需品が高騰し、中小零細企業の経営が悪化しました。原材料分や生活必需品の値上がり分の一部でも、緊急円安助成制度を作り、区民を支援すべきでは。
区内中小企業における様々な経営上の課題に対応するため、今年度、区制度融資の利子負担利率及び信用保証料補助率の利用条件の見直しなどを行った結果、今年度11月末までに852件、61億円を超える融資が実行されました。これは前年度比較において72件、6億円の増加となっており、原材料の購入をはじめ、円安の状況下における中小企業者の経営基盤の安定に効果を発揮していると認識しています。区としては、国における様々な経済政策に注視し、引き続き適切な支援に努めていきます。
民間企業では、業績が落ちた場合に、社長自らが身を削ります。大半の区民生活が悪化した場合、選挙で区民から選ばれた区長や議員も自ら身を削り、給与や賞与のカットをするべきだと思いますが、見解を。
区長や区議会議員の給与や報酬額は、その職責などを踏まえ、議会の議決により条例をもって定めるものです。
いつ起きてもおかしくない大地震。区民を救う地震保険の啓蒙、啓発活動の実施を。平成25年度、都内の地震保険の世帯加入率は 35% で、決して高くありません。加入率上昇のため、財務省は政策評価実施計画を作り、地震保険の加入促進を目的とした広報活動の強化などを明記しています。また、東京消防庁の予測では、品川区は化学薬品などに由来する火災の確率が23区で一番高く、発災から6時間後の延焼危険度は23区平均の 1.6 倍もあります。もし大災害が起きたら、被災者に対し、国や都、品川区は救援や救護の手は差し伸べられますが、被災者の家財などには支援できません。もし復興できる後ろ盾として保険金があれば、被災者も立ち直れ、自立することが可能になりますが、未だに火災保険だけ加入している方が多く、地震保険には加入していません。地震保険加入率の上昇は政府の政策目標となっているのに、なぜ品川区は地震保険加入の普及・啓発を推進しないのですか？大災害が起きたとき、区は区民の住宅や生活の再建に対してほとんど支援できないので、個人資産を守り、被害を減らして早く再建できるように、区民に対し地震保険に加入するよう普及・啓発を強く推し進めるべきでは。
財務省の平成24年度政策評価実施計画では、 地震保険の普及促進を目的とした積極的な広報活動に努めること。また、平成26年度の地震保険の普及率目標を 61.6% とすることが記載されています。しかし、その後、国における地震保険制度の見直し結果や、具体的な普及促進の内容、手法などについては示されていません。したがって、地震保険加入の啓発については、現在のところ国の動向を注視し、区民に対する通常の防災普及啓発の中で、地震保険の概要についてお知らせすることが適切だと考えています。
無所属品川、菅井幸宏議員の質問でした。